説教神の霊を知る石橋秀夫牧師です。
ある教区で、元気の良い、教師の積極的な発言に最初は元気がいいなと思って聞いておりました。しかしその発言をよく聞くうちにちょっと困ったなと思うようになり、かなり困ったと思うようになって、これは、話をしてみたいと思うような気持ちになりました。で、ちょうどその僕の教師が食事の時に私の横に座ったもんですから、ちょっと確認しましょう。主イエス・キリストについての理解について、かなり違うということを感じたもんですから、確認をすることにいたしました。教会の中心は何ですか？聖書ですね。そうです、聖書ですね。聖書の中心は何ですか？イエス・キリストです。イエス・キリストです。そのイエス・キリストの中心は何ですか？十字架です。十字架は何ですか？罪の許しです。そうですと、ここまでは良かったんですが、じゃあ罪の許しとは何かということを、確認していく過程で、罪の許しというのは、主イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった。何のために死んだのか。それは、弱い人、虐げられた人、差別を受けた方が人々、その痛みを背負って十字架に死んでくださった。だから私たちも、弱い人、そしてまた虐げられた人、また差別を受けた方々と共に生きる、彼らと共に歩む、そこにおいて十字架のイエス様に出会うことができる、このような話を、されまして、いや違うなとこういうふうに思ったわけです。違う。なぜ違うかというと、この教会は多分、明るい教会だなと思いました。そしてまた居心地の良い教会だとも思いました。そしてその話はよくわかるんだろうとも思いました。弱い人、虐げられた人、そしてまた差別を受けた方々と共に歩む、それはやはり心の響きの話がされていくと思います。しかしそのことを感じながらも、教会に託された福音とは何かということについて、これは違うんじゃないかと思いました。すなわち罪という事柄が、私の罪ということへの認識がない、それは決定的なことじゃないかなと思いました。そのことを思いながら、彼とはこれからも見つけたら話をしていきたいと思っているんですが、結構多いんです。それで、日本キリスト教団は困っているところもありますが、論争を通して、そのキリストの信仰の核心が明らかにされていく、これはキリスト教の歴史の中で行われてきた事柄です。そしてまた、そのような激しい論争の中で、核心が示されている、それが今日の聖書の箇所です。で、今日の聖書の箇所は非常に重要な聖書の箇所で、いわゆるキリスト教の中心、急所と言ってもいいでしょう。教会が指し示す救いとは何かということについてズバリ書いてあるところです。しかも激しい論争の中で示されている言葉、今日本キリスト教団の問題を見つめながら、今日の聖書の箇所に目を向けながら、しかも私たちが問われている、そういう聖書の言葉として聞くことができるように思います。一節を見ていきますと、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊がどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。というふうに示されています。この偽預言者っていうのは、一言ではないなっていう感じがしますし、それは私たちの問題、私の問題にもなり得る。そのような言葉が示されています。霊的な人っていうのはたくさんいます。伝道者の中にも本当に霊的だなと思う先生方たくさんいらっしゃいます。 しかしまた霊的であるということが、すなわち、神様の御業がそこで表されているか、ともすれば聖霊の導きによって自分はこのことが確信している、というこのことを確信しているということが、自分の考えや自分の思想を語ってしまうという危険性もあります。それが霊的であればあるほど、私たちは、その言葉の中にやはり注意しなきゃならない事柄がある。また同時に、教会の中で自分は霊に満たされて語っているという事柄が本当に救いにつながることなのか、それはそうではないのではないかという激しいヨハネの教会の戦いの中で今日の聖書が語られています。霊によるものであるか、偽預言者か、そうではないか、どこで見分けるか、それが二節の言葉に示されています。この二節の言葉が非常に重要です。これがまさに急所、中心と言っていい言葉であります。イエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表す霊は全て神から出たものですと示されています。イエス・キリストが肉となってきてくださった、これを否定する考え方が非常に強くあったわけです。ギリシャの考え方からすれば、神様は最高善最高美、そこに人間が肉体から解放されて登っていく、それが救いだというふうな考え方が強い中で、まあ、これはプラトンなんかもそうなんですが、神様が人間のところに下っていくということは神様に欠けたところがあるからだというふうな当時の考え方にのって、イエス様がこの世に来て人間になってくださったということを否定する考え方が当時非常に強く、教会をに発言が強くなされて混乱していたという背景があります。ですからヨハネは懸命にここでイエス・キリストが肉となってくられたということを公に言い表す例は全て神から出たものですというふうに示されてくるわけであります。主イエスが肉を持ってきてくださったということは、主イエスご自身が、人間になってくださったということがこの言葉で示されています。すなわち子なる神が人間になってくださった。三章の一節で御父がどれほど愛してくださっているかを考えなさい、父なる神様がどれほど私たちを愛してくださっているか考えなさいと語りながら、ヨハネはイエス様のことを指し示すわけであります。父なる神がどれほど愛しておられるか、それは子なる神主イエスが人間になってくださったというところに強く示されている。もうこのことをヨハネは強調して語ってくるわけであります。日本聖書協会で、ソアという冊子を出しています。年に2回出しているんですが、種をまくという意味があります。いろんなところに1万5000部配布するそうですが、9月号が送られてまいりました。で、9月号の関東聖句、また短い文章を書いてほしいって言われて、書きました。どの聖書を関東聖句として載せようかということについてはあんまり悩みませんでした。すぐにこの聖書ということで、示した聖書がマルコ福音書の15章の37節と38節の言葉です。そこにはこんな風に書いてあります。イエスは大声を出し息を引き取られた、すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと、この言葉を関東の聖句といたしました。子なる神が十字架にかけて殺される、主イエスは大声を出して叫んで死んだ、息を引き取った、 これほどの絶望はありません。その時に神殿の幕が真っ二つに裂けたとこの御言葉に示されています。まあ、これに短い文章を書き出しました。こんなふうに書きました。東日本大震災の津波による凄まじい破壊の後のただ中に立って以来、主イエスの死を見続けている。著名な写真家はこの地獄図の写真を掲載する中で、神様消滅、今神の存在を疑うと記した。神は死んだ、三位一体の異なる神の死、その時神殿の幕が真っ二つに裂けた。絶望の中に神の技を見る。今主イエスの死を直視するところから希望の道が開かれる。まあ、このような文章を書きました。神が死んだ、あの大津波、2万人の命を飲み込んだ、こんな残酷なことがあるか。神が死んだ。しかし神が死んだと思えるそのところで、しかし本当に子なる神が死んでくださった、十字架で死んでくださった、この絶望の中に神の技を見る。すなわち神殿の幕が真っ二つに裂けた、この絶望のただ中に神の技、大いなる神の技が示されてくるわけです。神殿の幕が真っ二つに裂けるってことは非常に象徴的であります。そこには神と人間とが隔てられていた幕は象徴、神様と神との関係が断ち切られていたその幕が象徴いたします。神との関係が断ち切られていた、なぜ断ち切られていたか。人間が神様に対して罪を犯し続けてきた、その罪の上に神との関係が断ち切られていた。主イエスはこの罪を背負って十字架に死んでくださった。大声を上げて息を引き取った。その時に神殿の幕が真っ二つに裂けた。まさに神様の道が開かれたのであります。その罪が担われて許されて、神の道が開かれた。それがマルコ福音書15章37節38節で言っていることであります。絶望の中に神の技を見る、地獄図の中に神の技を見る。また同時に私たちも孤独の中で絶望を味わうということがあると思います。しかし神なんかいるもんかと思えるような、そのような孤独と絶望、その中に神の技を見る。イエス様の十字架を見つめながら、この痛みを背負ってくださるお方がいらっしゃる、この私の罪を背負ってくださるお方がいらっしゃる、私は一人ではない、そのことが孤独の絶望の地獄像の中に非常に強く指し示されていくのであります。加藤恒明先生の第一ヨハネの説教集があります。その中で、あの思想家の森有正先生と対話した、その対話の中での森先生の言葉が記されていて、なかなかこれは私の心に響く言葉だと思いました。こんなふうな、まあ、森有正先生は思想家であり、国際基督教大学の教授などをされた大変有名な、もう亡くなりましたが、思想家であります。彼はこんなふうに言いました。すべての問題が行き詰まったときに、その根底に罪がある。罪がなければ人間は何の問題もないと、こんなふうに語っています。全ての問題の根底には罪がある。罪がなくなれば人間は何の問題もない。この言葉は、大変重い言葉だと思いました。罪がなければ何の問題もない。その 罪の許しが教会に託されています。教会がなす技は罪から立ち上がること、そして罪が許されて何の問題もなくなりました、神との関係がしっかりと豊かに正され、正しくされ、何の問題もなくなりました。これを伝えるのが教会の技、教会がしなければならない技であります。罪がなければ人間は何の問題もない、この言葉に目を向けながら次の聖書の言葉にを読んでいきたいと思います。4節を見ていただきたいと思います。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに身を傾けます。私たちは神に属するものです。神をする人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は私たちの耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。この世の人々が耳障りの良い言葉を語るのが教会ではない、教会の言葉を語るのが教会、当たり前のことであります。その教会で語られる言葉が聞き合うことができる、そこに聖霊の働きがある。そして私たちはそこに神が共にいて、共にいるだけではない、神に属している、神に属するということは神が私たちのうちにいてくださることがよくわかる、聖霊によってと語られていくのであります。御父がどれほど私たちを愛しているか考えなさい。それはまさにイエス・キリストが肉となってきてくださり、もう特に人間のどうすることもできない神の前における罪を担ってくださった。そのことによって私たちは人間のあらゆる問題を十字架によってイエス様が担ってくださっている。そして何よりも罪が許された、だから何の問題もありませんという解放の言葉を私たちは肉となってこられたイエス様の御業の中に、十字架の言葉の中に示されてくるのであります。もう一つ重ねて大変恐縮でありますが、加藤先生の説教集の中でバッハのカンタータ127番のコラールの紹介がありまして、これも大変個人的な興味があるものですから、この127番、心を向けました。学生時代にオラテリオ合唱団という合唱団に入っていて、この合唱団はバッハのカンタータを全曲歌うってことを目標にする合唱団でありました。この合唱団に入っておりましたので、カンタータいくつか歌ってきました。200以上のカンタータがありますが、これは教会の礼拝のためにバッハが作曲したものです。毎週毎週その礼拝のために作曲をした、その曲が200以上あります。で、127番のコラール、大変美しいコラールだということで紹介されている歌詞、これをお話ししたいと思います。ああ主よ、私たちの全ての罪を許し、私たちが忍耐深く待ち続けることができるように助けてください。最後の時を迎えるまで私たちの信仰がいつも目覚めてあなたの言葉を固く信頼し続けることができ、祝福された眠りにつくことができますように。 とこういう歌詞であります。これが非常に美しいクロロで歌われるということが紹介されていました。自分の死が見つめられています。自分の人生すべて一人ぼっちにしない、私があなたと共にいてあなたのうちにいると私たちを支えてくださっている神がいらっしゃる。だからこの神の言葉を固く信頼して聞き続けることができますようにと祈られている歌であります。私たちのすべての罪を許し、私たちが忍耐深く待ち続けることができるように助けてください。いつも目覚めてあなたの言葉を固く信頼し続ける、聞き続けることができるように助けてください。まさに聖霊は生ける神の言葉を聞き続けることができる、教会で語られる言葉を聞き続けることができる、そこにはイエス・キリストが肉となってきてくださった、私の全ての肉の問題、罪の問題を背負って十字架にかかって死んでくださった、そこにもう御父が神がどれほど愛の方であるかが示されている。だから固く立って御言葉を聞き続ける。聖霊はその時に働いて御言葉を生ける言葉として聞くことができるように私たちを支えてくださる。だから私たちはこのお方を証しする棒として立つことが求められています。三節を最後に見ていただきますと、イエスのことを公に言い争わない霊は全て神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。この主イエスキリストを公に言い表すことができる、それを助けてくださる聖霊がもうすでに来ていますと語られてくるわけであります。聖霊は神様の大きな愛を示し、その愛がイエス様の十字架の中に全て示されている。それによって父がどれほど愛の方であるか私たちは知ることができると聖霊の働きが示されてくるわけであります。この聖霊によってイエス様の十字架の罪の許しの豊かさ、それが指し示されます。罪の許しが与えられたらもう何の問題もないのです。イエス様から罪が許されたということを深くしっかりと受け止められたら、もう私たちの人生には何の問題もないのですとの言葉に心を向けたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に聞くことが許され感謝いたします。私たちのさまざまな問題の根底には罪があり、この罪が許されたら何の問題もありませんとの思想家の言葉を通して、私は神様の御業、今日の聖書の御言葉のそこで語られている事柄の深さに導かれました。感謝をいたします。どうぞ主イエスが、子なる神が肉を持ってきてくださり、私たちの罪を担い十字架に死んで許してくださり、もうあなたの罪は許されたと許しの宣言の言葉が響き渡ります。このことの豊かさ、重さ、深さを心に受け止めることができますように、この主の御業によって救われ罪が許されました、 もう私たちの人生には何の問題もありませんと告白することができる、その神の大きな愛のうちに私たちは包まれています。どうぞこの教会の中心に私たちの心をしっかりと向けることができますように、そしてこの確信に立って歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。